報酬を辞退する、辞退した理由というテーマでお話しさせていただきます。前回の箇所では、我慢してほしいと思います。いや、あなた方は我慢しています。忍耐を持って話を聞くことは大切なんですけども、我慢して聞いてはいけないことと、我慢してでも聞いて、そしてその教えの通りに歩むこと。それが、履き違えて、我慢して受けてはいけないことを受けていて、そして我慢してでも受けなきゃいけないことを拒んでいて、まあそういう、コリントの教会の問題について、パウロは、忍耐深く語りかけていました。確かに彼らが言う通り、パウロの見栄えはパッとせず、また話は、単純で、愚かなように、思われました。しかし、聖書の教え、これは、これこそが神様の真理で、信じる者を、決して失望させない、本物です。パウロは、まあ確かにかつては、教会に激しく反対していましたけれども、イエス様を信じるようにされて、神から受けたこの、キリストの救いの真理を、混ぜ物をしないで、語り続けていました。コリント人の手紙の第1の方ですね。第2コリントを今開いてくださっていると思いますけども、1章にこういう言葉があります。よろしければ開いていただけますか。まず1章の18節。新約聖書お持ちでしたら327ページです。第一コリント一章十八節。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。また、その下の段の一章二十三節、二十四節も読みいたします。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。また、次のページの2章の4節と5節もお読みいたします。コリント人の手紙第1の2章4節5節。そして私の言葉と私の宣教は、説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったのです。聖書の救いの言葉はもう何も飾らず何も隠し立てしません。単純に神様がご自分の御子をもくださったほどに私たちを愛していらっしゃる。それは信じる者が罪を許されて永遠の命を持つためであると。そのための犠牲とそのための解決のあらゆる道を神様ご自身がただで差し出してくださっているので信じて受けるだけですと教えられています。そんな虫の良い話があっていいのか、裏があるのではないかということを思って躊躇する方も多いかと思いますけども、その通り、かけ根なしのものです。 そしてパウロは第二コリントの、今日の箇所7節以降では、なぜ自分が報酬を辞退してコリント教会のために働いたのか、その理由を改めて弁明している箇所です。このことがどうして大切なのか、報酬をもらえないということは働きが不十分だからではないかというコリントの人々にパウロはここで弁明しています。11章の先ほど司会者が読んでくださいましたが、9節をお読みいたします。第二コリント11章9節、あなた方のところにいて困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。私は何であれ、あなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。お祈りいたします。天の父様、パウロがこのように報酬を辞退して仕えた、その心を私たちが知ることができますように、その背後にある神様の恵みを知ることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今、申しましたように、パウロまた彼の同路者たちはコリントの教会に対して報酬を求めないでキリストの福音を伝えてきました。その様子を見て偽の教師、彼らは、当時キリストの教を伝える人たちは教会のもう大きな愛を持ってもてなされていたので、そういう身分になればいいなと思って、偽物の働き人が増えてきた状況にあったんです。ですから偽教師たちがパウロたちの悪口をこう言ったんですね。十分な資格がないから報酬をもらえないんだと、そういうふうに非難されて、コリントの人たちは誤解していました。パウロたちが報酬を得なかったのは、その働きが乏しいからではなく、主にある愛とまた献身のゆえでした。パウロだけでなく、多くの働き人が報酬を度外視して仕えていました。この箇所のパウロの証を通して、教会の心、またその源であるキリストの心、神の心を共に確かめてまいりましょう。まず覚えたいのは、パウロはコリント教会から報酬を受けずに働いたのは、資格がなかったからではなく、献身のゆえだと、神様に自分を捧げていたゆえだということを覚えましょう。もちろん、霞を食べて生活するわけではありませんので、生活には様々な必要があったのです。そして、コリント教会にも自分の、働きのため、また生活のために費用を求めることができる立場にパウロはありました。イエス様も、働く者が報酬を得るのは当然ですと マタイの十章の十節に明かしされました。しかし彼はキリストにある愛のゆえにコリント教会には費用を負担させませんでした。パウロ自身もコリント教会宛ての手紙で、自分が教会から支援を受ける権利があるとはっきりと告げています。また、教会にとって、今私の教会もしてくださってて感謝なんですが、伝道者を伝えることは、喜びであり、祝福の道でした。パウロは、この教会の祝福の道を、事情があって、辞退したことを詫びてもいます。第二コリント、今11章を開いてくださってますけども、12章の13節で彼は謝罪しています。12章13節。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。この私があなた方に負担をかけなかったことだけではありませんか。この不正のことは許してくださいと。一人前の教会で、あれば、働き人のために、負担すし、支援する、支えることは当然の権利なんです。そしてそれが祝福の道なんですけど、パウロが、まあ、事情があってそれを、辞退したことを、申し訳ありませんと謝っています。もちろん教会を築き始めた頃は、まだイエス様を信じていたり信じていなかったり、また、献金の意味がわからないという時に納めなきゃいけませんよと、強制するのは良くないことです。そもそもそういうことを始めたら人々は集まらなかったでしょう。パウロは、コリントに来たばかりの頃、諸教会の支援は届かなかったので、手に持っている天幕作り、テント作りの職業をして自分の生活費を賄いながら伝道しました。やがてパウロの働きを支援している諸国の教会がパウロの置かれている事情を理解して積極的に支援するようになりました。まあ、パウロは謙遜に諸教会から剥ぎ取ってというふうに聞きましたけれども、無理やり奪ったのではなく彼らが自分から進み出てパウロを支援するようになったのでした。ではなぜ報酬を辞退したのか。11章ですね。11章に戻っていただいて、9節に、最後の部分ですね。私は何であれあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。自ら進んでいる、捧げるならまだしも、気が進まないのにそれを強制することはしたくない。捧ぐものはあくまで自主的なものです。この教会もそのようにして運営されています。そしてもう一つの理由は、先ほど申しました二世教師たちは、自分たちが良い目を見るために、偽物なんですけど入ってきました。その二世教師たち と間違えられないため、本当の教師と偽教師の違いを明確にして、彼らがきちんと識別して、偽教師たちに騙されないため、パウロはその心意気といいますか、その心の姿勢を自ら明かししたのでした。偽教師たちは、まあ、取り入って報酬を得られなければここはしょうがないと言って出て行きました。そしてここは良い収入源になると言ったらとどまって、そして本物の教師たちの悪口を言って追い出して、自分たちだけで報酬を独り占めできるように働くんです。もちろん巧妙にしないとバレてしまいますので、もっともらしく権威ぶち、また、とりあえず信頼できるなという信頼を信頼を、されるようにして入り込んできたんです。どちらかというとパウロは厳しいことも言いましたし、また、真剣ですから、きついことだけでなく受け入れにくい難しい話もされましたし、また人間的な言葉の巧みさを用いませんでしたので、コリントの教会からすると劣っているように見えたんです。しかし彼は心から教会を愛して仕えていました。神様を恐れて仕えていました。自分が褒められるのではなく、神様が褒められるように仕えていました。そのことを人々が納得するように、はっきりと違いを浮き立たせることは、報酬にこだわっているかこだわっていないかというところだったわけです。ですからパウロは何もいりませんと言って使えたんです。さらにもう一つの事情がありました。今当時エルサレムの教会が飢饉と迫害によって困窮している状況がありました。福音を伝えてくれたエルサレムの教会に異邦人の教会は、今こそその愛の恩返しをすべきだということで、パウロは主教会に支援物資や支援金を、持っていこうと呼びかけていたんです。そこには、多くの財産が、流れますね。で、この機会に偽教師たちは、パウロを非難したんです。この機会を捉えて。パウロはこの呼びかけをしているのは、清廉潔白のようでも、実はこの大きな財産を着服しようと思ってやってるんだと、そう言いふらされていたんです。ですからパウロはもう一切手をつけなかったんです。金銭については、支援物資、支援金については自分で管理しないで、それぞれの教会の代表者たちが持っていくようにし、パウロは一切関わりませんでした。報酬を受けると紛らわしいことになって誤解されるかもしれなかったんです。まあ、この事情があってパウロはコリント教会の問題がこじれないように支援を辞退したのでした。さて、第二に覚えたいことは、ではパウロの誇り、プライドは何だったのか。それは、 報酬を度外視して使えることでした。第二コリントの11章の10節と11節を読みいたします。私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。アカイア地方での私のこの誇りが封じられることはありません。なぜでしょう。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。愛ゆえに報酬を度外視している。度外視して心から仕えている。これがパウロの心、証でした。彼は自分の内にあるキリストの真実、それを彼はイエス様を信じていただいていました。にかけて宣言したんです。アカイア地方、つまりコリントだけでなく、アテネなどを含めて、バルカン半島南部の州で、パウロはそれを実践していました。パウロの誇りとは、教会を愛し、教会のために自分を捧げ尽くすことでした。ですから、教会を損ねるような重荷を与えたり、教会をつまずかせるような誤解を与えないようにするという誇りです。彼はそのために苦労もしましたけども、神様が支えてくださいました。彼は証しています。私は、私を強くしてくださる私たちの主、キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めて、この務めに任命してくださったからですと。教会のために犠牲を惜しまずに働き、言われのない非難を受けても忍耐し、また、過ちを正すべき時には、心を鬼にして厳しく叱責しました。親になっていると、見ると、実感しますけども、叱る方が大変です。叱らない方が楽です。内なる怒りをぶつけるのは叱ることと違いますよね。愛を持って叱ることは、叱らないことより大変なんです。偽教師たちは、教会のご機嫌を取って、収入を得られればいいからということで、そういうことをしませんでした。なぜでしょう。教会を愛していたからです。パウロの厳しい叱責を受けて、コリントの教会の人々は、パウロのために辛い思いをした。パウロのために傷ついた。パウロが来たから、そして、そんな風に働くから私たちはもう面倒で大変なんだ、という風に受け止めていました。しかし、大変だったのは、悩んだのは、苦しんだり、傷ついたのはパウロの方でした。コリントの教会が偽教師によって教えを曲げられて、信仰を曲げられていたからです。彼は道を外れた我が子を何とか回復しようと労をしていたんです。そのことを神様が一番ご存知でした。そしてこの思いは神様の思い、キリストの思いでもあるんです。イエス・キリストは私たちを見捨てず罪から救い出すためにご自分の命さえ犠牲にされました。神様が御子キリストを与えられた愛、御子キリストがご自分を犠牲として差し出された愛が今も私たちに注がれています。それは、私たち 全員がキリストの愛を知り、この愛のうちに歩むためです。そして、働く人が、働く者が報酬を得るのは当然であるとイエス様はおっしゃいましたけれども、同時にイエス様はこうも教えられました。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさいと。教会の伝道者、また私も説教者ですけども、は、この教えを自分で見出して、あるいは作り上げて語っているんではありません。神様がくださったんです。その教え、ライセンス、お金で買ったんじゃないです。ただで神様からいただいたんです。力も、賜物も、時間も、また命も、神様がくださいました。ただで。ですから、ただで伝えるんです。教会はこうして世界中に広がってきました。パウロの誇りは、報酬を度外視して使えることだと、テーマとして掲げましたけれども、それはクリスチャンみんなが持っているプライドです。いや、プライドと言いますか、恵みです。そして、まだ信じておられない方もこの恵みのうちに歩んでほしいのです。最後に覚えたいことは、この報酬を度外視して使い続けることが本物であることの証明だということです。パウロは今していることをこれからも続けると。コリントの教会の献金はもう金輪際受け入れないという意味ではないかと思います。しかし、報酬を度外視して使えることを生涯彼は続けるつもりだったはずです。こうして、偽物の教師が自分の欲のために、教会から益をせしめようとしていることが明らかになり、教会が守られるためです。パウロは、自分が受ける報いについて、こう明かししています。礼拝の冒頭に司会者の兄弟が読んでくださいましたが、彼の誇りは、彼への報いはですね、福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。つまり、ただで働くことが自分の報いだと、彼は証ししているんです。教会が企業でしたらそれはありえませんね。もちろん、経済管理きちんとする必要はありますけども、教会は企業ではなく、企業の働き、キリストの、民の国を建設する事業を預かってるんですけども、教会は家族です。家族も、経済きちんと管理しなければ、営むのは難しくなりますので、もちろん金銭管理はします。しかし、収入を得るために家族のために働いている、家族で働いているわけじゃないですね。家族を愛しているから、家事をするんですね。そして、お小遣いいただくから、働くんではなく、家族が幸せになることが喜びだから使えるんです。ですから、頼まれても感謝されなくても、つぶやかれても拒まれても、私たちは、 必要のために使います。もちろんそれは感謝しなくていいんではなくて、感謝してほしいですし、心遣ってほしいんですけども、報酬を求めてではありません。偽の教師が求めていたのは、相手が幸せになることではなく自分の報酬でしたね。彼らは、ですから、パウロたちは邪魔でした。自分の報酬の邪魔になるからです。また自分が偽物であることが、本物がいたら分かってしまうからです。第二コリントの11章を見ますと、偽教師はどんなものかということを告げています。13節、こういう者たちは、偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の見つかりに変装します。見かけは立派な奉仕者のように見えたのでした。しかし長く一緒にいると、愛をもって使えるのではなく、自分の報酬を得ようと入り込んできたということが明らかになります。愛をもって伝えなければ、キリストの愛は伝わりません。ですから、教会は、この報酬を度外視した、愛による結びつきである必要があるのです。なぜでしょう。神様がそういうお方だからです。神様は良いものにも悪いものにも恵みを持って私たちの営みを守ってくださいます。神様はご自分の命さえ捨てて私たちを愛して救おうとしてくださってます。神様なんかいなくていいという人たちが立ちどころに滅ぼされたら、みんな滅ぼされてしまいます。しかし神様は、その方々もイエス様を知ってほしい。そして救われて共に歩んでほしい。そして永遠の幸いに預かってほしいと願って、今も働きかけておられるのです。私たちは、本物でしょうか？本当の人生を歩んでいるでしょうか？その本物かどうかというのは、神様がどういうお方であるかにかかっていますし、神様が喜ばれる歩みをしているかどうかにかかっています。何を第一に私たちは歩んでいるでしょう？自分の報酬ですか？それとも、愛と喜びと希望でしょうか。お金に変えられないものを、お金に変えられない素晴らしいものをいただき、またそれを与えるために私たちは生かされているのです。神に喜ばれることを第一にするなら、救いだけでなく他の必要も満たされていきます。イエス様を信じてこの方に従っていきましょう。最後に第二コリントの9章8節を読みします。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。天の父様、どうか私たちがあなたの恵みにあふれる歩みをできますように、それを損なうものに惑わされないようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。